瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、美咲です。11月1日にジブリパークがオープンするということで、瀬戸町ラジオ特別シリーズジブリ編をお送りしています。この番組では皆さんからいただいたスタジオジブリ作品への思いを込めたメッセージをご紹介してきました。とうとうオープンが3日後に迫ったということで、3回シリーズも最終回となります。今回も一緒に番組を進めてくださるのは、瀬戸市シティプロモーション課加藤千奈さんと、瀬戸市まるっとミュージアム観光協会の黒野正史さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回もどんなメッセージが来ているのか楽しみですね。それでは皆さんからのメッセージを早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム骨チキンさんです。好きな作品は思い出のマーニーです。何回見ても泣いてしまいます。人付き合いが苦手でコンプレックスだらけの主人公が療養先の町で出会う不思議な少女マーニー。ずっと不思議で優しい感じに包まれて、でも悲しくて辛くて自分の人生と重なって見えてきて、ファンタジーとリアルがすごく上手にミックスされた隠れた名作だと思います、ということでメッセージをいただいています。そうですね、マーニーもどんどん心がほぐれていくっていうのが見ていてわかりますよね。で、この不思議で優しい感じというのがとても伝わってきます。骨チキンさん、ありがとうございます。さて、続いての方です。匿名希望さんです。魔女の宅急便が好きな作品です。娘が生まれる前から見ていた作品ですが、娘が生まれてからは母親目線で見るようになり、また違う感動がありますということです。そしてジブリパーク開園に向けてもメッセージをいただいています。グーチョキパン屋楽しみです。魔女子さんみたいな店員さんがいたら嬉しいな、ということでメッセージいただいています。ちなさん、グーチョキパン屋できるの楽しみですね。
本当ですね。パン屋さん、もともとあのパンが好きなんですけど、はい、もうグーチョキパン屋さんだったらさらにいいですよね
そうですね、まあ、この魔女の宅急便の世界というのを楽しめるというのも、このジブリパークが開園したら、ね、楽しめるようになってきますので、すごく楽しみだなというふうに思います、はい、ありがとうございます。さあ、続いてモスよりマック派さんです。好きな作品は天空の城ラピュタです。メッセージご紹介します。空を見た時に積乱雲を見つけると、あの向こうにラピュタが、と高校生の今でも思ってしまいます。まあ、やっぱりこの雲を見つけるとラピュタが向こうにあるんじゃないのかなっていうふうに思ってしまうのは、このラピュタ好きならではですかね。
そうだと思います。僕今でも思ってます
いいですね、はい、夢がありますね。
ユーモスだ
ありがとうございます。さて、続いての方ご紹介していきます。サボテン夫人さんです。好きな作品は魔女の宅急便です。魔女の宅急便も人気が高いですね。さて、メッセージご紹介します。魔女の宅急便は私が生まれた頃にできた作品で、幼い頃からよく金曜日に映画を放送する番組を録画したビデオで見ていました。またエンディングソングで流れる松任谷由実さんの優しさに包まれたならも大好きで、家族でカラオケに行けば絶対に誰かが予約を入れてみんなで歌う曲でした。困難に立ち向かう危機に人生の中で何度も勇気をもらいました。特に大学進学に伴って私が一人暮らしを始めた頃、うまくいかないことがあると魔女の宅急便を見て涙したり励まされたりしていました。私の魔女宅好きは3歳の娘にも引き継がれているようで、 DVD で繰り返し見ています。そして必ずほうきを持ち出してきて、ゴミをさっさと吐く方を上にして持ったり、ほうきにまたがってやめて、こらやめなさいと言いながら、キキがカラスたちにほうきをつつかれるシーンを真似したりしています。とっても可愛いですね、うん、この小さい子がジブリの真似をしてやるっていうのがすごく光景が思い浮かびますね、うん、さあ、こちらなんですけれども、カラオケに行ったら家族で優しさに包まれたならを歌うというのが、すごく私このメッセージ印象的だなと思ったんですけれども、うん、黒野さん、いかがですか。
いや、ジブリの歌どれもいいですからね。
そうですよね、はい、まあ、ジブリの魅力といえばジブリソングも一つ魅力ですよね、うん、はい、さて、サボテン夫人さんからジブリパーク開園に向けてメッセージいただいています。大規模な工事が進んでいる様子を長久手方面へ出かけるたびに目にしています。どんなパークになるのか楽しみです。 大好きなジブリの世界を楽しめる場所が自分の住んでいる地域のすぐそばにできるとは、この地域に引っ越してきた頃には想像もしていませんでした。もう本当にその通りですよね、うん、私もまさかジブリパークがこんなに近くにできるなんてっていうので、この地域の方とても喜んでいる方多いんじゃないでしょうか。さて続いての方です。ラジオネームめいちゃんです。好きな作品は隣のトトロです。私はジブリ作品全般大好きなのですが、隣のトトロが特に好きです。隣のトトロは母が妊娠中にお腹の子に見せてあげようと思い、テレビで初めてトトロが放送された時に録画したそうです。その後私が生まれ、何度もトトロを繰り返し見て育ちました。そして今私の娘が生まれて、トトロを一緒に見て楽しんでいます。隣のトトロは私たち家族にとって思い入れのある作品です、ということでメッセージをいただいています。このジブリ作品の魅力の一つとして、家族で楽しめるっていうのはすごく魅力的ですよね、うん、お二人も家族で楽しんだりとかっていうのもありましたか？
ありました。
黒野さんは、はい、ちなみにどの作品をご家族でよく見られてたんですか？
そうですね、もののけ姫ぐらいまではだいたいみんなで見てたんですけど、はい、ただ耳をすませばを一緒に家族全員で見たときはもう恥ずかしくてちょっと、うん、
そうですよね、はい、まあ、青春のシーンが多いですもんね、うん、はい、雫大好きだみたいなところちょっと恥ずかしいですよね、はい、なるほど。ちなさんはご家族で見られましたか？
家族で映画館に行ってみんなで見るっていうのをやっぱりやってましたね。
あ、そうなんですか、映画館で。
そうです、放送されるためにもうジブリの新作出た行くよって言って、みんなで行ってました。
家族でジブリがお好きなんですか？
そうなんです、はい、
あ、そうなんですね。じゃあ映画館に家族で行くっていう、はい、いい楽しみ方ですね。
一大イベントでした。
ありがとうございます。それでは最後の方、メッセージご紹介します。ラジオネーム椎名さんです。好きな作品は隣のトトロです。私と子供は隣のトトロが大好きです。山の近くに住んでいるので瀬戸市の山を見ると子供と一緒にあの森にトトロいるかもって話をしています。そうですね、瀬戸市は自然が多くありますのでちょっとジブリっぽいなっていうところありますよね。
ありますね。
黒野さん、ちなみにジブリを感じるところってどこだと思いますか？
そうですね、僕は釜垣の小道ですとか、 あと下信濃の方 の里山を見ると、あ、トトロがいそうだなって僕思いますね。
そうですよね、確かに釜垣の小道も結構何かにつながっていそうだなっていうワクワク感を感じるのがちょっとジブリ感があるなっていうふうに思いますよね、
はい、曲がりくねった細い道で緑が茂っているので、
はい、いいですね、ジブリを感じられるっていうところですよね、はい、ありがとうございます。皆さんメッセージいただきましてありがとうございました。皆さんのオープンまで待ちきれないっていう気持ちがですね伝わってきました。そしてジブリパークのオープンが3日後に迫っているわけですが、やはりジブリパークで遊んだ後は瀬戸市にも寄っていただいて楽しんでいってもらいたいですよね。
はい、そうですね、瀬戸市にもですね、先ほど黒野さんがお話ししていただいたようにジブリっぽくてワクワクするような場所がたくさんあるんですけれども、例えばレトロな雰囲気がある商店街ですとか、自然が感じられるスポットがたくさんありますので、ジブリパークに合わせてぜひ瀬戸市も楽しんでいただきたいなと思います。
ジブリパークも瀬戸市もたっぷりと楽しんでいただきたいと思います。全3回にわたってお送りしてきました瀬戸町ラジオ特別シリーズジブリ編、黒野さん、千奈さん、いかがでしたか？
とっても楽しかったです、
はい、どんどんジブリの話をしたくなってしまいますよね。
そうですね、もう全然時間が足らないなぐらいの
収まりきらないですね。うん、
市民の皆さんがすごくジブリのことがお好きで、たくさんこうメッセージを送っていただきまして、本当に皆さんありがとうございました。ジブリパークの開園とても楽しみだと思います。番組を聞いた皆さんのスタジオジブリ愛がアップしてくれていたら嬉しいです。瀬戸町ラジオ特別シリーズジブリ編、全3回にわたってお送りしてきました。ここまでは美咲がお送りしました。そしてお相手は瀬戸市シティプロモーション課の加藤千奈さんと瀬戸市まるっとミュージアム観光協会の黒野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。